どうかっこいいんだろう、どこが素敵なんだろう、どこでこうグッと掴まれるんだろう、そこに心血を注いでミックスしてるはずです。そこを聞かせるために。
技術的にどうこうとかノウハウをどうこうっていうよりも、その何でしょう、そのもっと先にあるものを目指してるかどうかってことですよね。
そうですね。パッと聞きはすごいいいんだけど何も残らないっていうのもありますからね。また聞きたいなって思わせる何かがないと、やはりちょっと音楽としての魅力はちょっと足りてないわけですよね。
レコーディングエンジニアとして最も録音が難しい楽器って何ですか？
また難しい質問ですね。一概には言えないですね。その全てにおいていろいろ難しいポイントがありますね。
例えばそのエンジニアによって得意不得意っていうのはあるものですか？
もちろんあります。
この人はドラム取らせたら天下一品だとか、この人はボーカルにすごく長けてるとか、そういう
あります。なのでそういう場合はパート別にエンジニア変わったりします。
あ、かっこいい。でもそういうお金のかかるようなプロジェクトっていうのはそんなには多くないでしょ？
もう本当一流の方ですね。
でさらに最近そういうアコースティックの音楽、そのアコースティックな楽器を使った音楽ってそんなに多くないと思うんですけど、どうなんですか？
うちの師匠がちょっとアコースティック系がかなり得意で、僕のところに来る仕事もアコースティック系が多いんですね。なのでバリバリの打ち込みみたいな仕事っていうのはあまり来ないんですけど。
じゃあ逆にその打ち込みは得意だけど生ロック系はからきしダメだみたいな人もいるわけですね。
います。打ち込みの音って最初から音ができてますからね。生の音っていうのはなんて言うんでしょうね、エンジニアが完成形を考えていないとできませんからね。打ち込みはアレンジャーが完成形を考え分かっていればいいわけですよね。
ちなみに打ち込みの場合って何トラックぐらいになるものなんですか？
まあ物にもよりますけれども、まあだいたい32から多いもので70トラックぐらい。70トラックの音を同時に出してもこれは混ざりませんからね。
アコースティック系で出てくる音っていうのはその時一度しか出せない音なわけじゃないですか。
ええ。
打ち込みだったら同じ音を何回でも演奏させられるけれども、
はい、
例えばギタリストがギターを弾くっていうんでも何回も弾いてれば毎回違った音が出るわけでしょ？
そうですね。
失敗は許されないみたいな、そのすごい緊張感みたいな、取れてるつもりが取れてませんでしたみたいなこととかも当然たまにはあるわけでしょ？
できるだけないようにはしたいんですけれどももうごく稀にありますね。ええ、コンピューター固まっちゃったりとか。
あ、なるほど。でもまだコンピューター固まるんだったらコンピューターのせいにできるからいいけれども、例えばマイクのプラグが抜けてましたとか、そんなのはないか、さすがに。なんか すごい失敗談とかって言える範囲内で何かあったら。
数限りなくやってるんですけども、その、撮ったつもりが撮れてなかった、いるところを消しちゃった、どれが OK テイクか分からなくなったとか、いろいろありますね。